地蔵はたたる。雨が降りしきる中、僕は先輩と暗闇を挟んだ向こうにいる何者かと対峙していた。深夜12時過ぎ、僕は先輩と命を懸けた問答を繰り広げていた。
先輩、やばいですって。それは
別に逃げれば問題ないだろう。
シャレになってませんって。
どいたどいた、さあやるぞ。事の顛末を説明しよう。僕は今先輩ととある山に来ている。というのも、大学の食堂で先輩とご飯を食べていると、後ろのテーブルを陣取っていたチャラい集団が某山という心霊スポットの話をしており、どうやらその山の中腹にある祠に立った長さの違う6本の木でできた棒のうち1つを砕くと命を奪われるとのこと。なんとも荒唐無稽な話ではあるが、僕の先輩はこんな話を聞こうものなら、普段見せないような輝きを秘めた眼差しとともに、普段の様子じゃ想像もつかないような速度で準備を整え、即座に僕を自分の愛車に押し込んで、まるで奴隷を連れた貴族のようにドライブに行くのである。もちろん拒否権などない。そして案の定、今回も僕は連れてこられたわけである。まあもっとも、僕もこの手の話は大好きなたちなので、嬉しいといえば嬉しいのだが、話を聞いた当日に行くのはいかがなものかと思う。しかも天候は最悪、大雨だ。さて、こうして現在僕と先輩は車を林道の脇に止め、わざわざ獣道を雨の中歩いてまでたどり着いた祠の目の前で、棒を砕くか否かについて命を懸けた死闘を繰り広げているわけだが、抵抗の甲斐もなく、砕かなきゃ車に乗せないなどと木の棒の前に人道を打ち砕かんばかりの主張をし始めたので、僕はしぶしぶ引き下がることとなった。こんな大雨が降りしきる山のど真ん中に置いてかれて遭難でもしようものならシャレにならない。さあご対面だ。何事もなかったかのように気を取り直した先輩が、事前にホームセンターで購入したハンマーを握り大きく振りかぶる。
せーの、
バキン。
雨音に満ちた森を裂くように強烈な破壊音が響く。木製の割にかなり大きい金属的な音が鳴った。僕は思わず目をつむるが、それどころではない。噂だと何者かがどこからか僕たちの命を奪いにやってくるはずだ。そう思った矢先、凄まじいおかんに襲われた。やばい気がする。何かが暗闇の向こうにいる。こちらを覗いている。そう直感的に分かった。下手に動くとことが悪転しそうなので、一歩も動けずに暗闇を挟んだ何かと対峙した。静寂が続く。しかし恐怖は膨らむ一方であり、大きな風船が少しずつ膨らんでいく様子が目に浮かぶ。そしてそれが爆発しそうになった時に、突然先輩が口を開いた。
逃げるぞ。
その一言で僕は水を得た魚のように動き出した。歩いてきた獣道を走って下る。雨が降って地面がぬかるんでいるのと、妙にゴツゴツしている石畳があるのとで、転がると言った方が正しい動きで降りていった。後ろからは暗闇と何者かが迫ってくる。いや、大勢の何かが迫ってくると言うべき気配だった。 あまりの急展開と先輩の豹変ぶりに混乱しながら、一目散に車に飛び乗るなり、体が後ろに持っていかれる勢いで車が発進する。山を降りるまでずっと大勢の気配はついてきていたが、先輩の日々のスピード違反で鍛えた運転テクニックもあってか、命を奪われることなく下山することができた。正直先輩が一番怖い。口が裂けても言えないけど。後日、先輩に呼び出されてファミレスに向かった。呼び出しておいて30分遅刻した先輩と共に席に着くと、先輩が新聞を取り出した。1967年6月25日、〇〇山噴火と記されている。どうやら僕たちが行った場所は過去に噴火があった山らしい。
よくこんなもん見つけてきましたね。
まあな。お前見なかったか。流れてる雨水が白濁してたろ。それを見てなんとなく気になったもんだから調べたら、案の定火山灰が積もりに積もった山だったわけだ。この人はあの状況でそんなところまで見ていたのか。改めて先輩のこの手慣れっぷりに驚かされる。で、本題はここからだ。お前逃げるとき大量の石につまずいて転んだだろう。
あの石畳ですか？
そうだ。どうやらあれはただの石じゃないらしい。それに柱を折った時の音もおかしかっただろ。明らかに鉄か何かが折れた音だった。見た目は木材なのにだ。おそらく何かの建材だった可能性があるな。だとすれば鉄の棒が入れられててもおかしくはないだろう。確かに音はおかしかったと思う。そしてそんな6本の建材を使う建物、それも祠という枠組みに収めるならば、社に4本、鳥居に2本できっかり6本だ。要するに、ちょっと待ってください。思わず話を遮る。いくらなんでもおかしい。
おかしいですよ。音が変なのはわかりますけど、柱にしては短すぎますし、いくらなんでも無茶があります。
半ばバカにしながらそう言うと、先輩は続ける。はじめに言っただろ。火山の噴火があったって。建築の最中に噴火が起きて埋もれたんだよ。全部な。頭の中でばらけた情報が互いに連結し、合点がいった。しかし、同時に悪感が走った。じゃあ、あの石は一体何だったのか。石畳にしては妙に丸みを帯びていて、大小様々なあの石は。思わず先輩を見る。ニヤニヤしながらこちらを見ている。わかったか？
地蔵ですかね。
そうだ。命を奪われる原因は木の棒。木の柱を砕くことではなく、そこにたどり着くまでに火山灰に埋もれた地蔵の頭を踏みしめたことにあったってわけだ。だいたい不自然だろ。なんで獣道の先に石畳があるんだ。普通石でできた階段を登った先にあるもんだろう。
確かに不自然と言われれば不自然だ。
お前が逃げる時に転びまくったのは、もしかしたら地面から這い出てきた地蔵のせいだったのかもな。
そう笑いながら先輩は言った。
以上、地蔵はたたるというお話でございました。